きましてですね、もう一冊すいませんが紹介させていただきますと、こちら選択の科学ということで、シーナ・アイエンガーさんという人の本なんですけど、この人はね、あのインド系のアメリカ人で、生まれはカナダなんだけど、アメリカに今住んでる人で、今大学の先生かななんですけど、これもねだいぶ売れたみたいで、今度また文庫本になって、のちっちゃい版になって出るっていうことで、それなりの人気の本じゃないとそういうふうにはならないんで、読みやすくなりますんでということなんですけど、タイトルにもあるように、その選択、何と選ぶっていうことは、どんな人でも人生生きてれば、何度もいろんな道を一個ずつ選びながら今に至るってところだと思うんだけど、その選択についていろんな分野での選択の話を交えて研究をしてる人で、20年以上ずっとこの研究をしてるらしいんだけど、インドってさ、その結婚とかでもさ、結婚が決まって、その式、結婚式の時になってじゃないと、結婚する相手、特に女性だね、女性側の相手の顔が分かんないんだって。
超怖いね、それ。
それは当たり前。ただ今、昔だとあれじゃんね、お見合い婚って別に日本でもあったし、今でもあると思うんだけど、それの、もっと古典的版というか、宗教がかかってるんで、女性は、肌身隠さないといけないんですとか、いろいろあって、相手も決められるどころか、顔さえも見れないというのが、普通の世界。
それ、開けたくない人もいるだろうね。
開けたくない人もいる。その、隠されてる側ね。
開けられたくない。
このままでいい、ベイビー閉じたままでいいかなみたいな。
一緒。そう。そういう世界でさ。
それがレイブにつながってるん
でしょう
ね。
そう。
予感されてるからね。
そう、そういうのもあるんだね、宗教的に。でそう、この本にもさ、これがこの作者椎名さんの親が結婚した時の写真で、でこれが父親なんだって、でこれが奥さんなのかな、顔が隠されてて見えないよという感じで、ちょっと不審そうな顔を、
母の顔はまだビールに
覆われている。で開けた後のこの父親の笑顔
そうだよね、それはそうだ
ね。このお母さんすごく美人でいらっしゃって、それでかわかんないけど、
絶対そうだよね、絶対そうだ
よね。ほっとしたのかな、よっしゃ、当たりや、みたいな
格好
で。
マジか、ベールに、本当のベールに包まれ続けて、
そうそうそう、
文化、そこまで。
そこまでね。っていうことで、アメリカはさ、今、この作者が住んでるのは、すごい自由の国っていうことで、もう、すべてが個人の選択によって決められるのが当たり前、そうすべきであるっていう国だよね。それで成り立ってきた国なんだけど、その親の出自っていうのは全然違うような国でさ、アメリカからすれば後発国っていうところで見られる国なんだけど、でもだからといってインド人が全員不幸せかって言ったらそうじゃないよっていうところから、話はスタートしていくんだけど、でもね、そういう話でいくとね、そのアメリカとそのインド の結婚されてる夫婦の結婚満足度みたいなところを調査したことがあったみたい で、そういうデータを見るとね、やっぱりその恋愛婚、自由恋愛で相手を見つけて結婚したアメリカの国の人たちっていうのは、結婚した時にはすごい、その何パーセント、 70% 80% だったかな、満足度がすごい高いんだけど、その結婚してから10年、20年後に調査をすると、それが 40% ぐらいに満足度が下がってて、で一方、そのインドの方は、最初結婚した時には、40%、50% の満足度だったところが、10年後、20年後行くと徐々に上がっていって、60% ぐらいになってるみたいな、数字今適当に言ったんだけど、大体そういう割合で逆転していくんだって。っていうのも、当然この選び方だもんさ、選べないからさ、最初は、相手もどういう人かもわからんまま、なんとなくその家柄だけ分かって家族が仲いいとかさ、カースト性があるもんだよ、そこ、そういう自分の家の経済的なっていうか、そういう階層
に見合う
人じゃないと結婚基本的にできないもんで、っていうので、よくわからんまま満足が低いんだけど、徐々に一緒に 生活し始めて、
情報もできてきて、
子供も産んで、あのいろんな家庭を、うん、
そうだね、
そう、経験を踏まえていくごとに、あの一緒に乗り越えてて、そう、家族が作られていくってことなんだよね。
やっぱ最初は、最初高いか最初低いかっていうのは、物事大事だよね。あの始まりの期待度が高いと、あと下がる一方だもんね。
そうなんだよね。あとはその寿命の話とかもあって、社長クラスの人っていうのは当然その上、会社とかでも上に行けば行くほどさ、ストレスのかかるような、重要な責任のある仕事が多くなってくるもんで、そういう偉い人ほど寿命が短いんかといったらそうではなくって、労働者階級の人の方が寿命は短かったり、特に公務員とかはなんか短いみたいなんだけど、そういう清掃業務員だとか、そういう人たちっていうのは結局その選択の余地がないんだよね、仕事の中で。偉い人ほど選択の余地があるよね、いろんな決定権を持ってて。でそれはストレスなんだけど、そういう選択の幅がある人ほど、そういう力がある人ほど長生きしてるっていう結果が出てるらしくて、っていうのもまあその選択にまつわる一つのトピックスとして挙げられてたりっていうのがあって、まあ、こんな感じで、なんていうのかな、選択できる人とできない人がいて、で選択してる人はどんだけ幸せなのか、不幸せなのか、どんだけ健康なのかとか、その逆で選択できない人はじゃあ不幸せなのか、いや、あの幸せな人もいますよ、だけど寿命は短いですよとかっていう、なんかそんないろんな側面から選ぶことって何なんだろうっていう、調べてるじゃんね。でちょっとね、俺もまあ専門分野で仕事をしてるところもあって、あのちょっと一番これは重いな、面白いなっていうふうに思ったこの選択の話題でね、これは実際にあったケースでもあるらしいんだけど、子供が自分が夫婦だったとして、未熟児で生まれてしまったと、27週で生まれちゃって、900g で生まれてしまって、で延命措置をしてるんだけど、このまま延命措置をずっと続けてると生き延びれるかもしれないけど、重要な障害が残って、もう本当にずっと一生寝たきり状態になるだろうっていう設定があって、まあその中で、まず最初に、まあ、医師にそういうふうに言われて、で医師としてはこのまま長生きさせるよりも死を選んでもらった方がいいだろう、呼吸器を外して殺してあげた方がこの子にとっていいだろうっていう判断を、まあ、医師がしましたということで、自分としては子供が未熟児で生まれたっていうことしか分からないまま延命しとっても今後良くないんで殺しますということで宣言されて子供を殺してしまうっていう選択っていうのがまずあって、それは情報がなくって選択権もないっていうことで、まあ、命を絶つっていうことを医師がやる、そういう選択っていうのがその医療の世界では100年150年前では当たり前に行われてたみたいじゃんね。でその話をさ、俺らが今聞くとさ、全然そのなんだろう、自分に選ぶ権利ないんだみたいな、子供の生死っていうのは専門家である医師しか、まあ、選べなかったっていう時代が結構最近まであったっていう事例でやつを取り上げられてるんだけど、でそういうのもまあ時代が変わっていくことにやっぱおかしいよねと、選ぶ権利って、ね、その親にもあるよねということで変わり始めてて、まあ、そういうのをちゃんとどういう状況なのかっていうのを情報を開示して、でその患者さんなり患者の親族にも同意を得ようっていうインフォームドコンセント、患者の同意、家族の同意っていうのが重要だよねっていう、そういう動きになり始めて、医療の中でも1950年代から60年代ぐらい、まあ、大体50年前ぐらいからかな、大学病院とかでも教え始めてて、今もうそれが当たり前になってきてて、最初に今話させてもらったやつは選択権がなかったんで情報もなかったんだけど、未熟児が今どういう状態になってるかっていうのをちゃんとデータとして示して、選択肢としてはまあ2つ、そのまま延命措置を続けるか、その殺すかで、延命措置をしても死亡してしまう確率が 40% で、生存してたとしても障害が残る確率が 60% ですと、っていうことなので、どちらにしてもこの子にとってはすごい過酷な状況になってしまうんで、殺した方がいいと思いますがどうされますかっていう聞き方 でやっぱ意思が選ぶっていうのが2つ目、情報はあるけど選択肢がないっていうやり方、
うん、
っていうのが2つ目であって、でそれでもまあ結果は一緒なんだけど過程が違うよねっていうのがある。でさっきのアメリカの話じゃないんだけど、まあ、実際にあったケースで今ちょっと起きてる問題っていうのが、そういう状況っていうのを患者の親族に説明をして、どうされますか、殺しますか、その延命しますかっていうのを選択を委ねるタイプ、情報ありで選択権ありっていうタイプが、その今の世の中としては割とインホームのコンセントの中でやられてるケースなんだけど、それでね、そのアメリカでも実際に、まあ、そういう状況だったらかわいそうだっていうことで子供を殺すっていう選択をしてあげる、その親族が、
うん、
してあげるケースっていうのが増えてきてるんだけど、その後の精神的負担、後遺症みたいなのがすごい問題になってて、一方フランスとかではそういう状況を説明して、その2番目のケースみたいな形で医者としては一応そういう状況の中で殺してあげた方がいいと思いますっていう補足情報をあげながら患者にどうするか考えてもらう、もしくはその医師が判断して情報を与えた上で殺すことをお勧めしますっていうふうに選択をまあ取ってあげるっていうケースもあるみたいで、その結果は同じなんだけど遺族が選択権があったかなかったかでその後の精神的負担が全然違くって、フランスとかだと割とその自分は殺すってことを選んじゃったけど、それはその専門家としての意見もあったし、どうしようもなかったんだと、自分でもその生死って何なのかっていうのを学ぶきっかけになったみたいな感じで、割とポジティブに捉えてる人っていうのがフランスの方が多かったんだけど、アメリカはすごいネガティブに捉える方っていうのがすごい多かったっていう事例を、まあ、あえて重いテーマだけど挙げてて、それっていうのが何でも全て選べること、選択権があるっていうことっていうのが、その結果的にその自分が責任を負わないといけないので、その自分が選択したっていうことによるその負担が大きすぎて、それを病む人、困る人が出てきてるっていうケースがあるじゃんね。でなんか一つ目の本で、そのインターネットとかですごい情報がたくさんなってきたよねっていう中で、何でもなんか買おうと思ったら、選ぼうと思ったら探せば選べる時代にはなってきてるんだけど、なんか情報がありすぎちゃって結局何がいいのか分かんないっていう人がすごい多くなってきたり、で間違った選択をしてしまったがためにそれですごい不利益を被ったり嫌な思いをしてる人っていうのがすごく増えてきてて、でそれっていうのは今までアメリカみたいな国が自由が一番いいんだっていうふうにやってきたところが今カウンターパンチを受けてるみたいなところがあって、実はそれじゃあ本当は人は幸せになれ、なれないんじゃないかっていうのを提起されてたりもして、すごい難しいよね。なんか単純に全てのことによって考えれないっていうか、情報がたくさんあるのがいいわけではない、ある部分は自分が選ばないといけないんだけど、ある部分はあらかじめ決められてたりした方が、例えばインドの結婚みたいな感じで、した方が実は人は幸せになれるのかもしれないだとかっていう、
自由っていうのが楽じゃないっていうのにようやく気づき始めたっていう感じだよね、うんうん、みんな自由が楽で自分の思い通りになるし楽しいってきっと思ってたんじゃないかなと思うんだけど、特にアメリカの普通の感じなんかは、うん、でも結局それにはすげえ責任がつきまとうっていうことをようやくみんなが理解してきつつあるのかなっていう、でも日本はまだそれは全然浸透してない方をみんな自分の権利だけ主張して選択権だけ主張して義務は果たしませんみたいな感じになってる気がなんとなくするけどね、なんかまだ、まあ、日本の人たちはまだそこまでその、ね、今の自由な感じに義務がつきまとうっていう風潮はまだなきてないから、これからどうなるのかなっていう、
選択にはリスクが伴う、責任も伴うっていうところ、
うん、そうだね、
自覚が
今みんなめっちゃ文句言ってるじゃんね、その情報を開示しろとかさ、なんで教えてくれなかったんだとかさ、その政治家とか国は隠し事ばっかりしてとかさ、うん、いやそれ全部出してもいいけど、それ出すってことは国民みんなに結構なリスクありますけど、それ分かってますかっていう気はなんとなく するし、そのこっちに聞く権利を国民にもあるんだとか、国民にもいろいろね、いろんなことをなんていうの、自由にさせてくれとかさ、もっといい暮らしをさせてくれとかさ、なんか国会議員とか役員は金もらいすぎだとか、俺らにもっと金くれとか言ってるけど、それやったらもう相当大変なことになるけど、いいんですかねっていう風に思っちゃうけどね。ある程度その何がいいか幸せかわかんないけど、今の日本みたいなバランスのいい社会は絶対なくなるよねっていう風に、もっと格差社会になるだろうし、いい人はいいし、悪い人は悪いってなるだろうし、みんなそれを分かった上でそういう文句言ってるのかな。結局後から昔が良かったってなるんじゃないのかなっていう。
そうだね。選択は多ければ多いほどいいのかなっていう漠然とした、あんま考えてなかったけど、決められた方がいい場合も結構 あったりするんだねっていうことが書いてあるよね。難しいね、バランスが難しい、ね、
じゃあバランス誰が取るんだっていう
のは、ね、バランス難しいね、
難しいよね。
あ、残業もそうでさ、全く毎日定時ですっていう時期が昔、あのリーマンショックの時あったんだけど、それはそれでさ、みんなさ、そういう時になるとさ、いやもう金がねえぜとかさ、なんか何して定時もやることねえなみたいなさ、こうそれはそれでみんな不平不満をなんか言うんだよ。でいざまた残業がいっぱいやりだすとさ、いやもう本当早く帰りてえわあの頃は本当よかったわみたいなさ、どっちだわみたいなさ
ちょうどいいん
だけど、どうへんみたいなさ、やっぱ、まあ、そういうと、まあ、その日によって、まあ、1時間、2時間ぐらい残業いいのかなとかさ、言うと、まあ、よくわからんのが、それを自分では制御できないしさ、別に、組織の中で動いてるわけだからさ、そのなんか、微妙な塩梅というか、バランスっていうのは、
難しい、
どの分野にもあるんだよ。
そうそう、どの分野にもあるんだよ。そういうことだよ
ね。それがフリーダムすぎても、ね、困るだろうし、別に定時に帰ってもいいですよ、残業してもいいですよってなったから、
そうだね、
みんなこの顔色を見ながらあいつ帰ったけどなるだろうし、
ね、
日本人やね、
そういうところがなんかね、いろいろ日本人向きじゃないよね、そのチョイスが多いっていうのは。あんまり
そうだね。だからその国の比較っていうのもやっててね、同じその IBM だったっけ、どっかその世界的にいろんな国で
事業やってる、
その会社で、同じ仕事をやってる従業員、世界各国の従業員に聞いたら、やっぱりアメリカっていうのはそういう会社の中でも、その残業時間でもそうだけど、選べる権限っていうのがあればあるほど、その会社への満足度が高いんだけど、アジア系の人、アジア系の会社員っていうのは、むしろ上司にもうある程度大方なことを決められてた方が会社への満足度が高いっていう結果が出てるらしいんだって。
決めるのがストレスだもんね。
そうそうそう、もういいよ決めてくれよみたいな人が多いと
分からんしみたいな逆にここからこの時間まで働いてって言われるのが一番気が楽だよね。いつ帰ってもいいよって言われるとさ、だらだら遅くまで残っちゃうっていうのはあるね。
自分で決めてそれ咎められても嫌だしっていうのもあるんじゃない。
そうそう、それもあるよね。なんか後で言われたら嫌だなとかね、
あの失敗はお前ダメだったダメだったって言われ続けるなら、もうそっちで決めてそれに従うって方がいいっていう人もいるっていう文化もいるんだね。いろいろあるんだね。
チョイスしてもらえばし、自分に責任はないからね。
そうなんですよ。
責任を負って生きていくのか、責任を負わず生きていくのかっていうところがあるね。
会社が責任を負ってくれるんだけどね。
それが今までの割と日本的なスタイルだよね。その守ってあげるから言う通りに働けよ、でも、ね、アメリカ的なスタイルなら多分自分で好きなことやっていいけど、失敗したらはいクビっていう、やれるやつははいどうぞっていう感じだよね。多分年食ってても、お前使えないからクビとかさ、若いやつが使えるから昇進給料いっぱいとか、そういうスタンスになってくる。なんか今は誰でもできるやつでもできないやつでも、それなりにいっぱいいればだんだん給料上がっていくし、だんだんだんだん昇進していくし、ずっと雇ってもらえるしみたいな、まあ、それがきっとチョイスが増えれば責任が増えるから、それなくなるだろうし、年食ってもダメな人はダメだしっていう、それが厳しいのか当たり前なのか分かんないけど、今はなんかその社会主義と自由主義の中間ぐらいのところで日本来てるけど、それがもっとね、アメリカ的なその自由的なノリになるのかもしれないし、なんかできる人からすると今の日本はもうおかしいと思うけどね。 俺めっちゃやってんのに全然やってないやつと一緒やんとかいう人はいっぱいいると思うけどね、逆に。
そうだよね、なんかもう本当に国によって、場所によって、シチュエーションによっていろいろ違うこともあるんだけど、共通点もあったりして、うーん、いろんな事例が書いてあるので、これは面白いと思います
ね。なんか、誰でもその選択というものをすごいそこまで深く考える脳ってあんまないもんで面白いね。
そう、で、この人もね、さっきの、まあ、インドが自分のそのルーツだっていうのもあったんだけど、この人自身がね、あの目が見えないの。盲目の先生なんだけど、やっぱ目が見えてないとさ、その、なんていうのかな、健常者の人に比べては選択の余地がないっていうか、うん、まあそういう、なんだろう、自分の実感みたいなのもあったのかな、うん、まあもうなんか目が見えないとさ、選べる選べないの意味で言ったら、かなり選ぶことが限られるよね、他の人たち。だけど、目が見えないことが不幸せにつながるのかだとか、それがイコールなのかっていうのは、実は違うんだよっていうことの証明にもなりそうなんだよね、この研究もいろいろ見ていくと。この人の研究でね、一番影響があったというか、びっくりされたのは、ジャムの試食、スーパーマーケットというか、ジャムの試食コーナーとかで、
種類のやつか、
なんか。うん、もしかしたら知っとるかもしれない。なんか、24種類のジャムと、6種類のジャム。両方その試食をしてみ、両方別々の日にやったんだって、うん、でそしたら6種類っていう品揃えの少ない方のジャムで試食をした時の方がジャムが売れたんだって、うん、なんでだろう、試食たくさん できた方がジャムって売れるはずじゃん、いろんな味食べれるんだし、うん、でも実際結果は違ったっていうのをちょっと取り上げられて、でそのビジネス界ではちょっと衝撃で、うん、そこから結構ね、またこの業界の改革というか、うん、雰囲気が変わっていったらしい。うん、そうですね。いやみたいな。
何が美味しいかわからんしみたいな。
わからんくなっちゃうみたいな。
ね、こんだけたくさんあるとまず何を試食するか選ぶのに一苦労するわみたいな。うん、
店側も大変だしね、いっぱい品揃えを豊富にすればする方が、うん、っていうのもあって。
難しいな、本当に選択するっていうのはさ、うん、
っていう感じで、はい、ぜひという感じで、うん、ちなみにそのネットのね、さっきの何でも選べると思ってたけど実は、うん、勝手に選ばれてたといつの間にかもう選択が限られてたって話とちょっとつながってくるもん
ね。ああ、そうですね。
比較して考えてみると面白いのかなと思いますということで。